2020年12月20日、本日は降誕前第一手術、アドベント第4手術です。クリスマス礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。賛美歌242番を賛美いたします。賛美歌242番。最終ページまたは賛美歌93番5の A をご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。後続詩編、詩編第98編、賛美歌の後ろの購読詩編のページの107ページにあります。皆様は2文字下がったところを朗読してください。一つのところはご一緒に、司会者とご一緒に唱えます。購読詩編、詩編第98編。新しい歌を主に向かって歌え。
主は驚くべき御業を成し遂げられた。
右の見て聖なる御腕によって、
主は救いの御業を果たされた。
主は救いを示し、
恵みの御業を諸国の民の目に表し、
イスラエルの家に対する慈しみと誠を御心に留められた。
地の御業で全ての人は私たちの神の救いの御業を見た。
全地よ、主に向かって喜びの叫びをあげよ。
歓声をあげ、喜び歌い、褒め歌え。
ことに合わせて褒め歌え。
ことに合わせて、楽の音に合わせて。
ラッパを吹き、角笛を響かせて。
大なる主の御前に喜びの叫びをあげよ。
とどろけ、海とそこに満ちるもの。
世界とそこに住む者よ。
しおよ、手を打ち鳴らし、
山々よ、共に喜び歌え。
主を迎えて、主は来られる、地を裁くために。
主は世界を正しく裁き、
諸国の民を公平に裁かれる。 お祈りいたします。救い主イエス・キリストの父なる御神、忍耐と慰めの源である御神、希望と祝福の源である御神、あなたは私たちに御子イエスを送ってくださり、その大きな祝福の御手を持って私たちを支え生かし、今朝このクリスマス礼拝の恵みに預からせてくださいました。私たちはその恵みによって支えられてこの礼拝を捧げます。どうかあなたが私たちをこれからも祝福してください。年老いた者から年若い者に至るまで、教会に来たばかりの人から生まれる前から教会の礼拝に集っていた者に至るまで、また人にも言えない深い悩みの中にある人たち、あるいは大きな喜びの中に感謝に満たされている人もございます。すべての方たちをあなたが祝福してください。いえ、すでにあなたの祝福の中に置かれていることに気づくことができるようにしてください。私たちはこのあなたの祝福に疎く鈍く、自分が祝福の外に置かれているのではないかと疑い、あの人は祝福されているのにと妬み、自分の勝手な物差しでそれを測り、独りよがいの思いにとらわれておりました。そのために自分の心が狭くなり、苛立ち人を裁き、それを当然と思い込み、固くなな心でございました。そのように時を愚かに過ごしたことを申し訳なく思います。あなたが私たちの心を清くし、新しくし、柔らかくし、あなたをまっすぐに見つめる信仰の目を新しくしてくださることを願います。あなたの生きて働く御言葉を聞かせてくださるよう、それによって祝福されていることを知ることができるようにしてください。本日は主の食卓、聖餐の祝いが備えられています。イエス・キリストによる罪の贖いの印として、悔い改め大きな感謝とともにそれをいただくことができますように、私たちのために死んでくださった主の十字架を思い起こすことができますように、古い自分に死に、よみがえられた主とともに生かされている自分を見出すことができますように、主の食卓を祝福してくださり、この恵みに預かる人が増し加えられますようにと願います。喜びに満たされてキリストと共にここから出発できますように、またやむを得ず様々な事情の中でこの礼拝に今日来ることができない多くの方たちがありますが、あなたの慈しみをそこにも、あなたの光をそこにも注いで照らしてくださることをお願いをいたします。全世界の教会がキリストのご降誕をお祝いしています。その私たちもその喜びに預かれることを感謝し、この喜びが世界のために与えられておりますから、この喜びを分かち合うことができるものとならせてください。この礼拝を終わりまで聖霊の導きの中に歩ませてください。皆様の心にある祈りとともに、尊い主イエス・キリストのお名前によって感謝しお祈りいたします。
アーメン。
聖書を朗読します。2箇所あります。まずルカによる福音書第2章10節 B 後半から11節を読みします。新約聖書の103ページになります。ルカによる福音書第2章の10節後半から11節をお読みします。恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。 もう一箇所、ヘブライ人への手紙第11章39節から第12章3節までです。新約聖書の416ページになります。ヘブライ人への手紙第11章39節から第12章3節までを朗読いたします。新約聖書の416ページになります。お読みします。ところでこの人たちはすべてその信仰のゆえに神に認められながらも約束されたものを手に入れませんでした。神は私たちのためにさらに勝ったものを計画してくださったので、私たちを除いては彼らは完全な状態に達しなかったのです。こういうわけで私たちもまたこのようにおびただしい商人の群れに囲まれている以上、すべての重荷や絡みつく罪をかなぐり捨てて、自分に定められている競争を忍耐強く走り抜こうではありませんか。信仰の創始者また完成者であるイエスを見つめながら、このイエスはご自身の前にある喜びを捨て、恥をも厭わないで十字架の死を耐え忍び、神の玉座の右にお座りになったのです。あなた方が気力を失い疲れ果ててしまわないように、ご自分に対する罪人たちのこのような反抗を忍耐された方のことをよく考えなさい。人信条によって教会の信仰の告白をいたします。人信条は賛美歌の93-4-Aにございます。人信条、我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。イエスを見つめながらと題して御言葉の解き明かしをいたします。キリストの恵みと平和が皆様にますます豊かにありますように。今日キリストのご降誕を祝うクリスマス礼拝に共に預かることができ、本当に嬉しく思います。特に短文にも書きましたけれども、今年は私たちが今まで経験したことのないコロナという災いの中で迎えるクリスマス、それは一体何のためなのかという祈りを持ちながら皆さんも過ごしていると思います。私もそのように何のためかと問いながらアドベントの時を過ごしておりました。そのような私たちのためにもキリストが闇の中の光として訪れてくださるということを改めて確認して勇気を与えられました。ヘブライ人の手紙をずっと今年開いて12章までいよいよ参りましたけども、このクリスマスの主の日にこの箇所に至ったということも主の計らい、神様の計らいと信じるものです。それはイエスを見つめながら、信仰の創始者また完成者であるイエスを見つめながらという2節の言葉、ある程度教会生活をされた方は聞いたことがある箇所だと思いますけども、 私たちはそのイエスを見つめて生きるものであると、そのようにして私たちのために信仰を始めてくださり、また導きとなってくださり、完成させてくださるイエスが来てくださった、それがクリスマスの出来事であるわけです。このイエスから目を離さないよ。で、私たちは今クリスマスのルカによる福音書も読みましたが、その物語で私たちが想像を巡らせて思い浮かべるように、まぶれの中に、貝羽桶の中に横になっている赤ちゃんのイエス様を思い描いてくださって、本当に良いことだと思います。神であられる方が人となられて生まれてくださったということの意味もクリスマスが近づくたびに思い巡らしますし、折々に思うわけですけれども、赤ちゃんっていうのは、私は子育てしたことないんで想像ではありますけども、誰も排除しませんよね。赤ちゃんに近づく人をあっち行け、こっち行けなんて言えない。赤ちゃんは誰にでも開かれている。誰が近づいても誰をも近づくことができる、そういう存在だと思うんですね。そして私たちも赤ちゃんの笑顔にどんなに心を和やかにされ、癒され、こう私たちの優しい気持ちがかきたてられるというか、そういう経験を教会でも何度も経験しました。赤ちゃんというのは誰も排除しない。しかし私は経験がありませんけれども、いざその赤ちゃんを家族の一員として迎えたからにはとても大変な生活になるわけですよね。最近埼玉地区のある先生のご家庭に秋に赤ちゃんが生まれて喜びを分かち合っているんですけど、そういうお知らせメールが来た時に、先生きっと寝不足ですね、ご苦労様ですって返事書いたら、その通りですっていう返事が来まして、本当に血のみ子はもうすぐおっぱいを欲しい欲しいと言って、ガンガン泣くわけですよね。赤ちゃんを迎えたからには赤ちゃん中心の暮らしにならざるを得ない。お世話をしなくては赤ちゃんは生きていけないわけですから、そのお世話にも明け暮れる、巻き込まれる、赤ちゃん中心になる。で、神であられる方が人となられて幼子として来てくださったと、それもちょっと私の今は想像を膨らませて聖書には書いてないんですけども、もしそのように赤ちゃんである方が来られる、そして来てくださったという出来事、事実から神様の許しのもと想像を巡らすと、本当にそういうふうな幼子の役目というか、私たちにとっての意味というのがそういうところにもあるかな、イエス様もそうであったのではないかなと思います。私たちがキリストをお迎えするというのは誰も排除されない。しかしキリストをお迎えするというのはキリスト中心に生きる、自分のやりたいことを優先することもできない。そしてそこにこそ共に生きる、キリストと共に生きるということが始まるわけです。今日の与えられた箇所の最後のところに3節に、このヘブライ人の教会の課題というのが見えております。あなた方が気力を失い疲れ果ててしまわないようにイエスのことを考えなさい。そのイエスとはご自分に対する罪人たちのこのような反抗を忍耐された方でいらっしゃる。たびたび申しておりますが、このヘブライ人の手紙を読みますと、その当時教会が抱えてきた課題、そして今それは私たちも同様に抱えている課題というものがあります。信仰生活に、教会生活に疲れる、気力を失い疲れ果てる。そしてこの今日の十二章の箇所では、自分に定められている競争を走ろうとありますが、もう走れませんみたいな思いになっている信徒もいたという可能性があるわけですね。そしてそれは私たちもそういうことが起こるからこう書いてあるわけですね。本当に先ほど祈りましたけれども、人に悩みを分かち合って言える、それも本当にあるわけですけれども、まだ兄弟姉妹にも言えないと という深い悩みを耐えて生きている兄弟姉妹もあるわけです。私たちの人生に本当にまさかって、まあ、コロナもまさかってことですけど、まさかこんなことがということが起こり、それにあまりにも心を奪われてしまうと気力を失い疲れ果ててもう走れませんという、つまり、もう生きていくのも嫌になる、生きていくのも辛くなる、死んだ方がマシだというふうにそのように思い込んでしまう、そういう状態に陥ることも生身の人間だからあるわけです。ヘブライ人の手紙でも集会に集まることをやめないようにしようという励ましのことはもうすでに私たちは読みました。そのような現実の中で私たちがどうこの自分に定められている競争を走るのかということですね。どうすればじゃあいいのかと、その心に必要なものは何なのか問われることです。そのことも繰り返し繰り返しこの手紙が励まし導いているわけですけれども、今日の箇所では一節にこのようにあります。こういうわけで私たちもまたこのようにおびただしい証人の群れに囲まれていると、見えないものを見るようにしてというのが、そういう言葉が前回11章でモーセの信仰のところで見てまいりましたけど、目に見えないことを見るようにしていきます。目に見えない信仰は目に見えない事実を確認することだと11章の一節にもあります。目に見えないもの、神の恵みは神ご自身でもある、キリストご自身でもあると申しましたし、さらにこの箇所では一節12章1節ではおびただしい証人の群れに囲まれている、これも今肉体の目には見えません。11章長い文章を取って旧約聖書に出てくる信仰者たちを見てまいりました。アベル、エノク、ノア、アブラハム、サラ、イザク、ヤコブ、ヨセフ、モーセ、ラハブ、またギデオン、バラク、サムソン、エフタ、ダビデ、サム、そして名前もは記されませんでした預言者たち、イスラエルの人々、数えきれないほどのおびただしい証人の群れに実は私たちは今囲まれている。今この礼拝においても私たちはその旧約聖書の信仰の証人たちに囲まれている。これはオリンピックの最後のマラソンの人たちはスタジアムに入ってきても満員の観客がわーって応援していくようなイメージだそうです。そのようにも大群衆に囲まれている。でもこの当時の教会も個人の家でこじんまりとした礼拝を捧げていたかもしれません。それは肉体の目に見える集会、私たちの西科学教会も決して大きな教会ではなくて本当に小さな群れで、ね、あります。そのような見える地上の教会はそういうものであっても、このようにおびただしい証人の群れに囲まれているんですよ。そしてこの人たちはその信仰を良しとして生き抜いた人たちであるんですよというわけです。ですから私たちは全ての重荷や絡みつく罪をかなぐり捨てて、自分に定められている競争を忍耐強く走り抜こう。一人きりで一人ぼっちで走っているんではない。旧約聖書の信仰の証人たちが見守ってくれている。そして二節で先ほど申し上げたように信仰の創始者また完成者でイエスが先に立っていてください。そしてそのイエスを見つめる教会の兄弟姉妹仲間たちがいるわけです。だから私たちが足を止めようとする重荷や絡みつく罪を脱ぎ捨てるようにして、金繰り捨ててっていうのは服を脱ぎ捨てるというイメージということです。そして自分に定められている競争を走っていく、生きる信仰に生きるということは忍耐に生きるということ、忍耐して生きるということであり、そしてもう自分が走るように定められて、その走り抜く力を与えられ続けていくということを意味します。走るのをやめたい、 もう走れませんっていうのは死ぬこと、走れませんというのは三節の言葉を言えば罪人たちの反抗であるわけです。そしてその重荷や絡みつく罪を捨てること、気力を失うことなく疲れ果てないように走る力こそ信仰によっていただくもので、自分の頑張り、自分の力じゃ走れないんです、誰も。そして自分のままでいたらもう走れないと思ってしまうわけです。しかしこの方が信仰の創始者また完成者であるイエスを見つめると、そしてこの方はご自身の前にある喜びを捨て恥をも厭わないで十字架の死を耐え忍んで、そして蘇って天に引き上げられて神の御座の右にお座りになっていらっしゃる、このイエスを見つめるときに、信仰の目を上げるときに、私たちは自分に定められている競争を忍耐を持って走ることができる。で、敬愛する村瀬先生の説教を読んだときに、いや休憩は必要ですって書いてありまして、休んじゃいけないとは書いてありませんってやって、ああ村瀬先生らしいなと思いました。礼拝こそまた休憩でもある、また走ることでもある、まあマラソンのイメージ、長距離走のイメージだそうですけども、途中でお水をいただく、エネルギーをいただく、休憩をする、そしてまた走る力を得て走り続ける。それは一人ではない、主イエスが先立ってくださる、主イエスを見つめて走る、そして誰かが一等賞になる競争でもない、生きることがもう走ること、生きることが忍耐すること、で信仰に生きるというのは走ること、それぞれに定められた競争マラソンを走り抜くということ、それこそが今地上に生きる私たちに課せられていることである。そしてその礼拝においてこうやって御言葉を聞いて、いつも自分はどこにいるのか、どこを目指しているのか、絶えず正していただいて、休みをいただいて、霊の糧、霊の水をいただいて、また走る、走り抜く、信仰を新しくされていくということで、本当にその通りだなと。絶対自分ではできない、聖霊の導き、御言葉の導き、イエス様が共にいてくださるからこそ可能となる信仰の競争、そこを今走っている我らであるということを改めて受け取ります。そしてこの11章の終わりから12章の3節をまとめて読みました、続けて読みましたのは、この前回ちょっと時間がなくて取り上げるのが十分取り上げられなかったんですけども、この39節40節にもうちょっともう一度読みますが、ところでこの人たち、11章に挙げられた旧約聖書の信仰の証人たちは、すべてその信仰のゆえに神に認められながら、神によしと認められた、もう約束されたものを手に入れませんでした。部分的には約束のものは手に入れたわけですね。子孫も与えられた、その土地に住んだ、王国の時代にはその国をの陣として生きることができた、けれどもそれは完全ではなかった。そして40節、神は私たちのためにさらに勝ったものを計画してくださった。これは今教会に生きる私たちにとっては、主イエスキリストそのものであり、ご自身であり、またキリストの救いであり、神の国であるということは皆さんお分かりになると思います。その後の言葉がとても興味深い、えっと思うんですね。40節もう一回読みます。神は私たちのためにさらに勝ったものを計画してくださったので、私たちを除いては彼らは完全な状態に達しなかったのです。私たちを除いては彼らは完全な状態に達しなかったのです。私たちも今キリストの教会に生きる私たちも、この証人の信仰は素晴らしいな、少しでもあやかりたい、もうお手本にしたいと思っているし、それはそれでいいんですけども、この40節は私たちがお手本にしたい、まあ、するべきとこう挙げられた、今私たちを取り囲んでくださる方たちが、いや私たち教会に生きるキリスト者がなければ、その私たちを見守って取り囲んでいる人たちの救いが完全にならないんですよって、ここで語ってるんですね。 そのもう私たちなんかいらないんじゃないか、この人たちはもうそれで十分じゃないか、神に認められてるんじゃないかという信仰者たちのその状態が、キリスト者抜きには私たち、いや私あなた抜きには完全になりませんよ。あなたたちがこの救いに預かってキリストにある競争を走る、立ち抜くというその教会の営みをすることによって、今あなたたちを見守っているこの人たちは完全になるんですよと言ってるんです。私抜きにはこの人たちの救いも完全にならないんですよというのは、とても驚きを持って読ませていただいたんです。だからこそ主イエスは2節にあるように、ご自分の前にある喜びを捨て恥をもいとわないで十字架の死を耐え忍んでくださる、このことのために生まれてくださったのがクリスマスの出来事、救い主がお生まれくださったわけなんですけども、主イエスキリストは神の右にもともといらっしゃったわけです。ご自分の前にある喜びの中に、神と愛し愛されている天におられたわけです。しかし父なる神のご意志によって主イエスはその喜びを一時捨ててくださった。そして恥をも厭わないで十字架の死を耐えてくださった。で、私たちがこの手紙でも私たちのことをイエス様は恥としないという御言葉にとても慰められると私もたびたび語っていますし、それは多分多くの人の言葉を打つと思うんですけども、キリストは私たちは恥としない、でもキリストの十字架というのはとても本当にこの世においては非常に恥ずべき、恥ずかしめに満ちた極刑であられたということですね。この人の世において見せしめの、人がバカにするそのような恥ずかしい極刑である十字架を耐えてくださった。私たちがその恥ずかしい思いをするのが嫌なのは、それは本当に心に重く感じることですし、それが人前で恥ずかしい思いをさせられるというのも本当に自分自身がもういたたまれなくなる、自分という存在とても打ちのめされるようなことですよね。しかし主イエスはその十字架の恥を耐えてくださって、厭うことなくその死を、命を捧げ抜いて十字架から降りることなく命を捧げ切って死んでくださった、耐えてくださった。主イエスがこのご自分の前にある喜びを捨て恥をも厭わないで十字架の死を耐え忍んでくださった、それは私たちの救いのためです。私たちが本来裁かれるべき罪人、それもキリストに逆らう、キリストに反抗する罪人だったんだ、神の敵だったんだっていうのを救われてから一層よく分かるようになりました。その罪人のために忍耐された主イエスはこの私たちをご自身の救いの中に入れることによって、招き入れることによって、預からせることによって、この旧約聖書のキリストの出来事がない、事実としての十字架のない時代の人々をも完全に救う救いに私たちを預からせてくださろうとくださってるし、これからも預からせようとしておられるというこの大きな歴史を貫くものなんだということをこの箇所から改めて知らされたわけです。そのためにイエス様は目の前にある喜びは一時置いて捨てて、人として弱い弱く小さい赤ちゃんとして生まれてくださった。人の世界では十字架は恥なんです。でもこの恥をも厭わないでっていう部分を別の先生が不名誉だと思わずという訳を当てていらっしゃるのを見て、これも味わい深いと思います。不名誉だと思わず、 人間の世界、その当時のローマ社会にとってはそれは極刑で、犯罪人がつく、誰もつきたくない極刑ですけども、今私たちにおいてその十字架っていうのは神の愛のほとばしりであり、本当に美しいものとして受け入れているわけです。それは十字架こそ私たちが信仰を持って分かることですけど、神の栄光、主の栄光で、そこにこそ神が神であられることが示された出来事だったからです。ですから人間的なイエス様はその恥の極みまで体験してそれに耐えてくださった。しかし神の出来事としての救い、それは全然恥ずべきことではない、不名誉なことではない、ここにこそ神の愛、神の栄光が凝縮している出来事なんだと。このようにして私たちを、罪人を救うためにその十字架に身を置いてくださった、そこに身を置くために生まれてくださったのがクリスマスの出来事であるわけです。先ほど申し上げたように、赤ちゃんは裸でも恥ずかしくない、イエス様が十字架で裸になって何も持たずに本当に身を晒されて死なれたことと重なるなと思いました。そして赤ちゃんは誰も排除しない、誰をも近づくことができる、それは主イエスの救いが全ての人に開かれて、そのことと響き合う、重なるなと思わされました。そして私たちもその救いに預かることによって、キリストの出来事がまだ実現しなかった旧約時代の人々の救いも完成して、そうして主のアブラハムの祝福の系図の中に本当に歴史を貫いて私たちも入れていただく、その祝福の系図の中にその系図が貫かれているということをここで知らされるわけです。本当に神様のなさることの大きさに驚きます。で、私たちがキリストを見つめるというところでもう一箇所聖書を開きたいと思うんですが、エフェソの信徒への手紙の4章の21節にこういう言葉があります。開ける方は356ページ一番最後のところなんですけど、新約聖書の4章の21節にこういう言葉があります。キリストについて聞き、キリストに結ばれて教えられ、真理がイエスのうちにある通りに学んだはずです。教会に生きる私たちはキリストについて聞き、キリストに結ばれて教えられ、真理がイエスのうちにある通りに学ぶものである。キリストに結ばれてという表現はたくさん新約聖書の書簡、手紙に出てまいりますが、直訳するとキリストの中にということは前にもお伝えしました。で、このエフェソの信徒の手紙のこの4章21節を新約学者のマルクス・バルト、カール・バルトの息子さんですけれども、この事柄をイエスの学校とつけて紹介してくださった、解説してくださったというのを説教塾で伺い楽しく聞きました。イエス、主イエスが学校を創立してくださった、イエスを学び、イエスに結ばれて教えられ、イエスについて聞く、真理がイエスのうちにあるという、そしてさらにイメージを広げてくださいました。キャンパスも主イエス、先生も主イエス、友達も主イエス、着るものも主イエスと言えるでしょう。すべてイエス、そういうイエスの学校、イエスの学び屋にもう私たちは生かされている、イエスの中にいる、そして主イエスを見つめて生きるようにされている。私たちが信仰の創始、導き手、そして完成してくださるイエスを見つめるということは、もう私たちがその方の中にいるところで 実現しているわけです。遠く離れてイエス様が遠くにいて見てるんじゃないんです。イエスの中にあって主イエスが先生で、主イエスがテキストで、主イエスが友達で、主イエスを着ていて、主イエスがまた内側にもいてください。そのイエスの学び屋にである教会に私たちは生きている。その時私たちはそれぞれに定められている競争を走り抜く信仰を与えられる、走り抜く力を、忍耐をキリストから与えられて、そしてその神の右の座に、神の国に入れていただく日を待ち望んでいる。キリストが来られるのを待ち望んで、そしてそのことによって旧約の救いも完全になるということは、なんと本当にスケールの大きいことで、ありましょうか。私たちがどこにいるか、何を見つめるか、私たちはイエスの中で、私たちは主イエスを見つめることができるようにされております。この方が来てくださったクリスマス、おめでとうございます。祈ります。主イエスキリストの神、私たちが自分の見える範囲であなたを信じ知ったとき、あなたの救いがこれほどのものとは知る由もありませんでしたけれども、あなたは私たちに忍耐強く関わってくださり、私たちが疲れ果てることなく忍耐を持って走ることができる力を与えてくださり、そのようにして私たちが本当に大きなあなたの世界に、神のご支配に生かされていることを見させてくださり、ありがとうございます。私たちをこの恵みに入れるためにイエス様が生まれてくださった、この幼子イエスの姿も心の中に見つめながら、このクリスマスの祝いの日を過ごすことができるようにしてください。今日おいでになれなかったお一人お一人の中にもイエス様が生きて励ましてくださいますように、尊いイエス様の名前によって感謝し祈ります。アーメン。賛美歌259番を賛美します。
同じ恵みを与えてくださいますようにお願いいたします。 ただいま心よりの献金を捧げいたしました。どうぞ清めて神様の御用のためにお持ちくださいますようにお願いいたします。この祈り主イエスキリストの名によってお祈りいたします。
アーメン。唱詠賛美歌の27番を賛美し、祝祷構想を持って礼拝を終わります。賛美歌27番。交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。